どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私漢方の専門家、国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとで、今日も張り切ってお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずはね、告知の方からさせていただきたいと思います。4月24日はですね、整体師の細川先生との、無料のですね、月経トラブル対策などの、話を中心とした女性のためのですね、健康セミナーをオンラインで開催します。ご参加ご希望の方はですね、 SNS の、僕の DM ですね、Twitter とかインスタ、あと僕のお店のホームページの問い合わせフォームなどから、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。参加費はね、今回無料となっておりまして、山梨県の方ですね、山梨県在住の女性の方をちょっと優先的にご案内させていただいておりますので、ぜひね、ご参加希望の方はよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと今季節の変わり目ということでね、最近非常にたくさんご注文をいただいています。好評の僕のね、オリジナルブレンドの沢田屋養生茶シリーズですね。体調とか体質に合わせて、選んでいただけるですね、飲みやすいお茶を、全部で6種類ですね。送料は別になりますが、990円からオンラインショップで、発売しております。で、夏目とかですね、体に優しい生薬をそのままおやつ感覚で食べれる養生おやつシリーズもね、好評発売中なので、ぜひですね、番組詳細のリンクか、僕のお店のホームページからオンラインショップの方をご覧いただけますのでね、もし興味がある方はご覧いただけたらと思います。はい、昨日から、鉄欠乏性貧血というですね、ちょっと貧血について、お話をさせていただいております。で、貧血というとですね、結構皆さん献血の時に、貧血ってね、病院で言われてなくても献血に行くとですね、比重が悪くて採血できないなんて言われる方結構多いんですよね。なので僕も漢方相談で問診するときに、病院の検査とかで貧血って言われたことはありますかっていう質問と同時に、献血とか普通にできますかっていう質問は結構させてもらうんですね。で、僕なんかはですね、献血とかにたまに行くとですね、血液がね、採血するときに血の出る勢いがすごく早いんですね。プシュワーってこうね、すごく早く出るので、よく看護師さんとかにですね、なんか血の勢いがすごいですねなんて、こうね、は早いですねなんてよく言われるんですけど、採血するときに血が出るのが早いですねって言われてもね、僕どんな顔していいのかよく分からなくて、これ多分褒められてるのかな、そしたらありがとうございますってね、こうにこやかに言えばいいのかよく分からないのでね、いつも血が出るの早いですねって言われても、どうもみたいな感じで、ちょっとこう微妙なリアクションになっちゃうんですけどね、きっと悪いことではないんでしょうね。はい、この辺もね、ちょっと血流とかと関係があるのかなと思いますが、ぜひですね、本当は前回の番組でもお話しした隠れ貧血ではないですが、病院で貧血と言われてなくてもですね、血液の状態があんまり良くない方が結構多くいらっしゃるので、ぜひご注意いただきたいなというふうに思っております。で、前回からですね、続いている鉄欠乏性貧血のですね、前回はその原因とかについてね、お話をさせてもらいましたので、じゃあ実際どういうふうにしてね、予防とかしていけばいいかということを今日はお話ししていきたいと思います。春は貧血に要注意、鉄欠乏性貧血の予防と対策とは、というテーマで今日はお届けいたします。で、鉄欠乏性貧血のね、仕組みと原因については、前回の放送とですね、もしくは僕のノートの記事の方にね、詳しく、書いてありますので、ぜひそちらのね、ノートの記事、マガジンの方もご覧いただけたらと思います。で、僕はですね、どんな不調を改善するときも原因からしっかり知ることが大事だと考えてるんですね。だから、その貧血一つにしてもですね、なんで貧血になるのか、で、貧血ってそもそもどういう仕組みで起こるのかっていうですね、病気とかね、不調の原因をこれざっくりとでもですね、知っておくことで対策を立てることが可能だと思うんですね。で、痛みがどこかでね、起きてるんだったら、例えば痛みっていうものがね、そもそもどういうふうに起こるかっていうね、仕組みを知ることで、どんなことをすればね、生活で注意すればいいかとか、どんなことをすれば予防できるかっていうことにもつながってくるんですよね。 で何が足りないのかとかね、何が体の中に余計なのか、そういうことが分かってくると思うので、そういう仕組みってねすごく大事だと思うのでね、もしよかったらねその辺のことは前回の放送とかね貧血に関しては見ていただければと思いますし、これからもねちょっとこの番組とか通じて皆さんにもお伝えしていきたいなと思ってます。で鉄欠乏性貧血なんですが、さっきもちょっと出てきたんですが、隠れ貧血なんていう方もね結構多いんですね。で病院の検査では発見されない方が実はかなり多くいます。で正式にはですねこの状態は潜在性鉄欠乏って言われるような状態で、肝臓とかにストックされている貯蔵鉄と言われているものがですね減少している状態なんですね。で体内の鉄分の 65% は血液中のヘモグロビンに含まれているんですが、その他はですね肝臓とか骨髄とかに 20-30% ほど貯蔵されていると言われています。で赤血球の鉄分が足りなくなると、この貯蔵された鉄を使うんですが、ヘモグロビンの値がですね低下したりしなくても、この貯蔵鉄が減少してしまっていることがかなりあって、そのまま放置するとですね病院で鉄剤を処方されるほどの貧血になってしまうこともあるので、実は注意が必要なんですね。いわゆるね貧血一歩手前状態といえるのが隠れ貧血です。で、貧血の症状はですねいろいろです。これは隠れ貧血のサインでもあるのですが、冷え症とかめまいとか疲れやすい、不安、心配症、目の疲れ、目の弱り、月経不順、月経量の減少ですね、生理痛、不妊、母乳の出が悪い、顔色が悪い、目の下のクマ、爪が薄くて割れやすい、抜け毛が多い、乾燥肌などですね、これらは中医学では結局と言われる状態で、体の状態をですね正常に保つための十分な血液がない状態と言えます。で、この鉄欠乏性貧血のですね予防と対策なんですが、鉄分取ればいいんでしょってねこう思われがちなんですが、実はですねヘモグロビンの材料になるのがタンパク質なんですね。でさらに、鉄のですね体内吸収を高めるためにはビタミン C というのも重要です。でさらにはですね赤血球の生成にはビタミン B12 とかですね葉酸と言われる栄養素ね、よく妊活中の方とか妊娠中の方が飲むね葉酸なんですが、そういうものもですね非常に重要で、鉄分だけをですねサプリメントで取ればいいっていうのでは、ちょっと違いますので、よくですね僕のお客様でも多いんですが、鉄分はサプリメントで取ってるのに全然貧血が治らないんですっていうご相談も多いんですがね、よくよくお話を聞くと、こういうですね栄養バランスが非常に乱れていることが多いので、ちょっと注意が必要なんですね。で特にねタンパク質は、今割とこういろいろねお菓子とかいろんなものの中でですねタンパク質って言ってですね、なんだっけな、いろいろタンパクトとかね、なんかいろいろそういう商品も今出てるぐらいですねタンパク質が注目されているんですが、無理なダイエットとかですね、偏った食事の影響で結構若い女性なんかでもこのタンパク質が不足していることが多いんですね。であとねビタミンとかミネラルとかそういう血液の質を高めるものの、摂取もですね今非常に低下してますので、その辺をトータルでケアしていくことが大事なんですね。で、貧血でね鉄欠乏性貧血っていうとねよくすぐねレバー食えってねよく言いますよね。レバーもいいんですけども、レバーって実はね脂質も非常に高くて、食べ過ぎるとですね鉄分は仮に増えても、連日ねもうレバーばっか食べたらですね間違いなく他の病気になってしまう可能性もあるので、要はレバーばっかり食べるようなね偏った食事は本当に百害あって一利なしなのでね、ぜひ注意していただきたいなと思います。で鉄分もタンパク質も多い食品の代表はやっぱり牛肉とかねマグロの赤身とか、特にね赤身の魚なんかが非常におすすめです。で食べ方もここ非常に重要でね、牛肉とかもいいんですけども、例えばね硬い状態のステーキとかで食べたりするよりはもうビーフシチューみたいなものとか圧力鍋とかでですねよーく煮込んでもう柔らかくした状態で消化がいい状態にしてあげることが非常に重要です。でマグロとかもですねついついやっぱりお刺身のイメージがあるんですが、体を冷やすお刺身みたいなものよりは、焼いたりとか煮込んだりとか、そういうねあったかくて火を入れた状態で、取ることが大事です。結構ですね鉄欠乏性貧血の方には胃腸の弱い方も非常に多いんですね。胃腸がもともと弱くて、お通じが悪かったりする方も多いので、 できるだけね吸収のいい状態で摂ることをお勧めします。でそこにねビタミン C とかを多く含む緑黄色野菜で、これもね火を入れて食べるといいんですね。で火を入れるとビタミン C とかが出てっちゃうとかね、摂取できないなんて言いますが、もうこれはね汁ごと食べるものをね摂取すれば、ある程度しっかり摂ることもできますから、まあ、そこをねあんまり気にして生で体冷やすよりはできるだけ火を通して消化にいい状態で食べることをねお勧めしていきたいなというふうに思っております。今回と2回ね、今回と前回2回に分けて、鉄欠乏性貧血についてお話をさせてもらいました。ちょっとね中医学的な養生についてはね僕のノートの方にも、書いてありますので、もしよかったらねそちらも合わせてご覧ください。心や体の不調でご相談ご希望の方は僕のお店のホームページよりお気軽にお問い合わせください。遠方の方もですねオンラインでの相談もしておりますので、ぜひですねお気軽にホームページ覗いてみてください。ノートのマガジンほぼ日刊コータの養生通信では、ほぼ毎日ですね3000文字程度の健康コラムを配信しております。月額500円で全ての記事が読めますので、よかったらそちらもね、この番組と合わせてぜひご利用ください。各種リンクはね番組詳細の方にございます。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。